ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。数十人の米国外交官が COVID-19 によりサウジアラビアを離れることについてお伝えします。数十人の米国外交官とその家族はサウジアラビアを離れました。これは国内でのコロナウイルス感染の症例数が急増した後に行われました。米国の新聞ウォールストリートジューナーは7月5日日曜日にスポーツニックが報告したように、先週米国国務省は重要でない外交官がサウジアラビアを離れることを強化しました。ウォールストリートジューナルは最近数週間でますます外交官が国を離れると予想されていると報告しました。米国政府によるとほとんどは米国人ではない在リビアの米国大使館の少なくとも30人の従業員が3月以降在宅勤務にかかわらずコロナウイルスに感染したということです。それでは次のニュースです。パレスチナ保健省はインドネシア病院のボランティアの帰国を解放したことについてお伝えします。ガザのパレスチナ保健省はふるさとに戻る9人のインドネシア人ボランティアを解放します。彼らはガザ地区でインドネシア病院の第2段階の建設に携わるために約1年半の間奉仕してきました。パレスチナ保健省を代表する国際関係部長のアブドラティフ・アルハジはインドネシア人ボランティアの解放の演説でパレスチナ人、特に北ガザにいるパレスチナの人々のためにインドネシア病院の建設を実施したすべてのボランティアに最高の感謝を敬意を表明しました。解放式はガザ地区のパレスチナ保健省で行われました。アブドゥラティフ氏は7月4日レプブリカが報告したように緊急医療急増 委員会またはメルシーはインドネシア人の支援をパレスチナ人に提供する仲介者を率先することに成功しました。インドネシア病院の存在はガザ北部の中央病院として機能し、人口の多い北ガザに医療サービスを提供することに成功しています。それでは次のニュースです。ルーブル美術館は6530億ルピアを失った後、月曜日に再開することについてお伝えします。パリのルーブル美術館は7月6日月曜日に再開される予定です。しかし、いくつかの COVID-19 の制限を残っており、訪問者に閉鎖されている複合施設の一部があります。ルーブル美術館は3月13日以降4000万ユーロ以上または約6530億ルピアの損失をもたらした COVID-19 の流行により閉鎖されました。ルーブル美術館の館長であるジャン・ルク・マルティン氏によると、ルーブル美術館は COVID-19 流行以来、訪問者の 80% を失ったということです。ルーブル美術館への訪問者の 75% が外国人です。マルティネス氏は、ルーブル美術館に入る訪問者はマスクを着用する必要があり、軽食を持参することを強化されませんし、便衣室を使用することもできません。そして、人々は美術館で案内される道をたどらなければなりません。それでは次のニュースです。中国が演習を行い、米国は南シナ海に空母を送ることについてお伝えします。ウォールストリートジューナルは、米国は中国が紛争地域で軍事演習を行っているのと、同時に2隻の空母を南シナ海に送ると報じました。USS ロナルド・レーガンと USS ニミッツの船は土曜日からこの地域にありました。ジョージ・エム・ウィコフ少将は、2隻の空母を送る目的は、米国が地域の安全と安定に尽力していることを米国の中間や同盟国に明確な信号を与えることであると述べました。彼はまた、国防総省は緊張を緩和し安定を維持するための逆効果の努力として批判した中国の行動に対する反応ではないと説明しました。ウィコフ少将は、演習を実施する米国空母の場所に関する詳細な情報を提供していません。それでは次のニュースです。政府は干ばつの農業部門への影響を予測するよう求められたことについてお伝えします。インドネシア国会第4委員会のメンバーであるスナルナ氏は、COVID-19 パンデミックと関連して、寒気が農業部門に与える影響を予測するよう政府に要請しました。COVID-19 のパンデミックと一致する寒気に関して、実際に食料の準備が必要です。そのため、予算やポンプの準備を含め、肥料、収支の支援、その他の改善の準備もこれらの月に支払われる始めます。スナルナ氏は土曜日、中部ジャワ州のバニューマス県で COVID-19 アウトブレイクの影響を克服する枠組みで 魚を食べることを促進するサファリ運動の後、砂嵐が語ったものです。彼によると、農業省によって準備されたいくつかの深水ポンプは、園芸作物と稲作の両方の換気の影響への対応策の一部だということです。それでは最後のニュースです。農業省は、鉱産製品臭のトウモロコシの使用を増加させることについてお伝えします。農業省は、より高い生産性で2020年のトウモロコシを449万ヘクタルの面積に作付けすることを目標としています。実施された突破口の一つは、トウモロコシ生産の中心部で工終了のトウモロコシの使用を奨励し、国産トウモロコシの生産性を向上させることです。農業省食品作物局長であるスワンディ氏は、4月5日日曜日にシャハル・ジャシン連邦農業大臣は独立してインドネシアの2億6700万人の人々に食料を提供することを約束したと説明しました。トウモロコシは動物の飼料と消費のために自己完結し、トウモロコシ農家をより繁栄させることを目的とした商品の一つです。現在、地元のトウモロコシの平均生産性は1ヘクタルあたり約 6.4 トンです。農業省は生産性を1ヘクタルあたり8から9トンに増加させることを目標としています。農業省には1ヘクタルあたり11トンの可能性がある多くの品種があります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、インドネシアは低中所得国から高中所得国に上げることについてお伝えします。先週の半ばに世界銀行はインドネシアのステータスを低中所得国から高中所得国に増加しました。世界銀行は最新の評価に基づいてインドネシアのステータスを上げります。2019年のインドネシアの国民1人当たりの国民総所得は2018年の3840米ドルから4050米ドルに増加すると記録されています。世界銀行は1人当たりの国民総所得に基づいて国を次の4つのカテゴリーに分離しています。それは、低所得国、低中所得国、高中所得国と、高所得国です。世界銀行は、この分類を、国が世界銀行の施設や商品を利用する資格があるかどうかを判断するための要因の一つとしています。インドネシアの地位を低中所得国から高中所得国に増加するといくつかの利益があります。とりわけ、インドネシア経済の回復力に対する投資家、貿易パートナー、2国間パートナー、開発パートナーの信頼と認識を強化します。また、直接及び間接的に外国からの 投資を増やします。赤字の経営収支のパフォーマンスを改善します。そして経済競争力を高め、財政支援を強化することができます。さらにこれは戦略段階の重要なポイントであり、2045年の先進インドネシアに向けた強固な基盤です。格付けの増加によってインドネシアが達成できる利益の背後には課題要因があります。例えば国際貿易の観点から見ると、ステータスの増加は関税緩和施設の少ないインドネシア製品に影響を及ぼします。米国は輸入関税、弁護施設または GSP を取り消す可能性があります。実際多くのインドネシアの製品は繊維製品、医療、農業、漁業、チョコレート、木材品などの GSP 施設の恩恵を受けています。ステータスの増加はまた負債、資金調達にも大きな影響を与えます。中小ステータスの増加により、インドネシアはより高い金利で支払うことができると考えられています。一方、債権国はインドネシアよりも収入が少ない国、特に低所得国へのローンを優先します。ステータスの増加は経済構造の変化を伴わない場合には雇用を脅かします。つまり直面する多くの課題があるため、インドネシアはこの新しいステータスを誇りに思う必要はありません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1940年7月6日にインドネシアのクマヨラン空港は初めて開けていたことについてです。クマヨラン空港はインドネシアの初めて国際空港です。この空港は1940年7月6日から開けました。初めてこの空港は利用する飛行機は KNILM の DC-3ダコタ飛行機でした。この飛行機はチリリタン空港から出発しました。この空港の飛行機の滑走路は1934年に築き上げて、1940年7月8日に開けました。1983年1月1日にこの空港は営業を止めて、飛行機の活動はすべてスカルノハッタ国際空港へ移動されました。
次は1975年7月6日にコモロは独立を宣言したことについてです。コモロは東南アフリカのモザンビク海岸の近くにある小島にある国です。1975年7月6日にこの国はフランスの植民地から独立を宣言しました。この国の国民は大体イスラム教徒なのでイスラム国または他の名はコモロ連邦イスラム共和国を設立したと決めました。この島は昔アラビア族の支配の下にあるのでイスラム教徒が多くなりました。そして1000年後この島はポルトガルの植民地になって1832年からフランスの植民地になりました。最後は2007年4月6日に国際オリンピック委員会はユースオリンピックの開催を承認したことについてです。ユースオリンピックは4年ごとに開催されるスポーツ大会です。参加者は14歳から18歳の選手でした。ユースオリンピックのアイディアは国際オリンピック委員会の委員長ジャック・ロゲによって引き起こされました。2007年7月6日に中央アメリカのグアテマラで開催された第119回国際オリンピック委員会会議で試験参加者はこの提案を承認しました。最初のユースオリンピックは2010年にシンガポールで開催されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Setiap ku mendengar kalimat sayang apa kabarmuTanpa menghakimi secangkir kopi hangat yang kita hirup berdua keruan dalam petuahmu ibu 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 aku rindu
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシア語です。今日は政府がハッシュタグ semuanya ada di sini または全てがここにありますというキャンペーンを開始したことについてお伝えします。産業省と海事投資調整省は4月1日水曜日のバーチャルフローンチングを通じてハッシュタグ semuanya ada di sini というキャンペーンを開始しました。このキャンペーンはインドネシア製品自慢の国家運動の一部です。つまり主に中小企業の製品がインドネシアで作られた製品を購入することにより、政府、コミュニティ、およびビジネスマンによって実行される相乗協力運動です。アグス・グミ・ワンカルタ・サスミタ産業大臣によると、キャンペーンは2020年7月1日から15日まで開催されます。ターゲットは200万の中小企業でオンラインで販売しています。さらに、このキャンペーンの目的はインドネシアの産業がコミュニティのニーズに高品質の製品で応えることができるというメッセージを伝えること、およびインドネシアの工業製品、主に中小企業製品を購入するよう国民を招待することです。このキャンペーンを通じて、政府は中小企業がオンラインメディアを介してマーケティングアクセスを拡大することを奨励したいと考えています。アグス・グミワン大臣によると、2017年以降、工業省はメイキンインドネシア 4.0 ロードマップを実施するステップとして、e スマート中小企業プログラムを通じてデジタルテクノロジーによるマーケティングへのアクセスを拡大するプログラムを開始しました。キャンペーンでは一連のコーチングにより e スマート中小企業を強化することが期待されています。コーチングは2020年6月5日に開始されたプログラム登録から始まり、登録者の数は2925の中小企業に達しました。トレーニングとオンボーディングプログラムは、Lazada、ビリビリ .com、Tokopedia、Shopee、ブカラパックと共同で実施されます。また、オンライン市場で中小企業の存在を維持するための持続可能性プログラムは、能力開発支援及び大学、州や地域の産業局、技術、プロバイダー、中小企業アクティベーターと協力して、標準化、ライセンス、知的、財産、パッケージングなどの他の施設によって行われます。このプログラムは2020年12月まで実施されます。キャンペーンは、インドネシアの中小企業の製品を購入することで、インドネシアの産業を守り、インドネシアの人々への招待を通じて、国内生産の使用を増やすプログラムを強化することが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Kau tak pernah berubah, kau masih saja dengan beran yang kau tak suka. Apa kata ayah? Jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Oh, oh, oh.
maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
パソワネの年者です。今日は南ソラウェシ州のちょっとおまかさの料理をご紹介します。ちょっとおまかさとして知られているちょっとマンカサラはインドネシアで大人気のマッカサラ特別スープです。海外でもよく知られています。マカサルに行ったらちょっとマカサルを味わないと不完全です。マカサルにやってくるどの国内観光客にとっても主な予定の一つはちょっとマカサルを味わうことです。ちょっとマカサルは牛肉に加えて肺、肝臓、腸、心臓および胃腸の形をした牛の肉食または牛の腸から作られ長い時間煮込みます。スープの調味料は揚げた多くのスパイスと落花生の組み合わせです。その後茹でた牛の臓物と牛肉をスライスして自分で先に作ったスパイスで味付けます。生姜、ガランガル、レモングラス、月桂樹の葉を混ぜたスープで茹でた牛の腸物と牛肉は茹で汁を切り、肉を立方体に切り、スープでもう一度煮ます。次にすべてのスリップしたスパイスを加えて炒めます。これらのスパイスには ニンニク、玉ねぎ、タウチョ、茹でたチャリーチリ、キャンドルナッツ、コリアンダー、ロスト、クミン、粒コショウ、塩が含まれます。香辛料を炒めたものから香ばしい香りが出てきます。そしたらスパイスをスープに入れ、揚げたピーナッツを加え沸騰させます。キョトマカサラは屋台からレストランまでインドネシア全土に広がりました。マカサラを訪れるならこの料理を味わうことをお勧めします。訪問者はマカサラのほぼ全ての食事の場所でこの料理を見つけることができます。価格は一皿2万ルピアから2万5000ルピアぐらいです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Ku hampiri engkau meski kau jauh, sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. selalu mengarah kepadamu. Oh, tapi tak jua, tapi tak jua, tapi tak jua kau hiraukan aku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRE 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はカパンティバ、日本語でいつしましたかについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはカパンティバ、日本語でいつ来ましたかの会話について聞いてください。今回はキャンパスの食堂でケフィンさんはキャンパスオリエンテーションの活動中に会ったばかりの友人であるシティさんとお話しします。
ケフィン、kapan kamu tiba di Indonesia?
Satu minggu yang lalu.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。ケフィン、kapan kamu tiba di Indonesia? ケフィン、kapan kamu tiba di Indonesia? 日本語で。ケフィンさん、いつインドネシアに来ましたか？ケフィンさん、いつインドネシアに来ましたか？ Satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu. 日本語で。一週間前です。一週間前です。リスナーの皆さん、時間について質問するには、カパン、日本語でいつの疑問詞を使用できます。例えば、カパンカムティバディインドネシア。日本語でいつインドネシアに来ましたか？いつかを尋ねる疑問形に回答するために時間情報で答えできます。例えば Satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu. 日本語で一週間前。Besok. 日本語で明日。ルサ、日本語で明後日。クマリン、日本語で昨日。ミングヤンラル、日本語で先週などです。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Kevin, kapan kamu tiba di Indonesia?
Satu minggu yang lalu.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
kita rasanya sakit hati.
Voice of Indonesia.
コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
warisan abadi.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。